松本英子がお送りしているフラワーズ。さあ、ここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきたいと思います。今日はスウェーデンとつなぎます。スウェーデンというと、実は私松本英子が初めて行った海外の国なんですけれどもね、スウェーデンのお酒の飲み方は日本とはちょっと違うようです。今日のこの時間はスウェーデンにお住まいの本間グランチェさんが、そんなユニークなお酒事情についてレポートを届けてくださいます。早速呼んでみましょう。フラワーレポーターの本間さん。ヘイヘイ。
ヘイヘイ。はいはい、ヤヘトチエホグラン。こんにちは、ホーマグランチエです。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
ヘイヘイというのはスウェーデン語で、こんにちはみたいな意味なんでしょうか？
そうですね、教科書に載ってるのはヘイとかヘイさんなんですけど、ヘイヘイっていうのはもうちょっと愛嬌のある感じの挨拶なんです。
そうなんですね、可愛らしいですね。ヘイヘイ。ご挨拶させていただきましたが、今、はい、スウェーデンは何時頃でしょうか？
こちらは今朝の8時です。
はい。本間さんがお住まいなのはスウェーデンのどんな町ですか？
私が住んでるのはすごい田舎で、はい、人口600人ぐらいの小さな村なんです。お店も一つもないようなところなんですけど。
へー。ストックホルムからは結構離れてるんですか？
ストックホルムからは、電車で1時間ぐらいですね。
そうなんですね。はい、周りにお店がないということは、じゃあこう買い出しに行かなきゃいけないですかね。
そうです。車でも週に1回ボンといっぱい買いますね。
もうじゃあかなりのまとめ買いをしなきゃいけない感じですね。
そうです。うん。だから家の主人とか息子とか男性軍団を引き連れて荷物持ちとして、はい、買い物に行ってます。
大変です。はい。この時期の気候もかなり寒そうですが、いかがですか？
そうですね。今日の一応天気予報は晴れなんですけど、今外の気温を見ますとマイナス13.4度。かなり冷え込んでいますね。
私も以前スウェーデンに行った際に、はい、本当に呼吸が寒いっていうか、ね、入ってくる空気で凍ってしまうんじゃないかっていうぐらい冷たいですよね。
そうですね、マイナスだいたい15度ぐらいを、境にして、外に出てだいたい3呼吸ぐらいした時に鼻毛がなんか凍る感じがマイナス15度以下、もそもそするんです。
わかります。
はい。
私5メートルも歩けなかったんですよ。
あ、そうなんですか。あ、
なのでちょっと行ったらビルに入って、うん、ちょっと行ったらビルに入ってみたいな。
なるほどね。もう室内は暖かいですからね、こっちは。
うん、そうですよね。さあ、そんなスウェーデンなんですが、スウェーデンのお酒事情というのは日本とはかなり違うんですね。
そうですね。こっちの人はザリガニパーティーとか月祭とかニューイヤーズイブでアルコールとのきついお酒を片手に何回も乾杯を繰り返す、ちょっと宴好きな国っていうイメージがあると思うんですけど、
はい、
だからお酒も簡単に手に入るんじゃないかなと思われがちなんですけども、スウェーデンでお酒を買おうと思ったら、あらかじめきちんと計画を練って決められた時間内に決められた場所へお酒を買いに行かなければならないんです。
そんな厳しいんですか？
そうなんです。っていうのも、スウェーデンで販売されているアルコール度 3.5% 以上のお酒はすべて国営の酒屋さん、システムボラーゲットって言うんですけど、そこが独占で販売権を握っているので、スーパーとか他のお店では販売できないようになってるんです。
ちょっとこれなぜ国営になったのかっていうのをちょっと一曲挟んでから後半伺ってもいいでしょうか？
はい、いいですよ。
はい。いやー、これ、大変ですよね。時間も決まっていてとかね。いや、なぜ国営になってるのか、この曲の後に伺いたいなと思います。さあ、スウェーデンのバンドと言ったら、アバですね。1979年のこのヒットです。ギミギミギミ。今日はスウェーデンにお住まいの本間グランチェさんと電話がつながっています。本間さん。
はいはい。
はい。さて、先ほどスウェーデンの酒屋さんが国営という話を伺ったんですが、これ、はい、どうして国営になっているんでしょうか？
どうして国営になったのか。そうですね。国が国民のアルコール文化に、かなり関与してるんですけど、 営業時間にとか、あの未成年者に売らないようにとか酔っ払いに売らないようにとか言って、かなりあの厳しい目があるんですけど、どうしてここまでずっぽり関与するようになったかって言ったら、あの今から200年以上も前、歩行人が好んで食す塩辛い食べ物にはアクアビットとかきつい蒸留酒とのバランスが良かったようで、多くの家庭には毎蒸留酒製造機があって、じゃがいもや穀物などからお酒を作っていたようです。でその後工業化が進み、蒸留酒の大量生産ができるようになると、人々のアルコール摂取量も大幅に増えて、一人年間なんと46リットルもの蒸留酒を飲んでいた時期もあったんです。これってあのウォッカとかの大瓶だったら一人週に1本以上開けていたっていう計算になるんですよね。
かなりね強いお酒ですからね。
そうですね。でこれではちょっといけないなってスウェーデンもさすがに思って、お国を挙げて禁酒運動を盛り上げるようになったんです。
はい。
で家庭用蒸留酒製造機を募集してみたり、配給制度を用いて購入できるお酒の量を制限したり、あとこの短期間なんですけど一月ぐらい完全禁酒令っていうのを設けてみたりして、
すごい。
でいろいろやった結果、あの最後お酒の販売を政府が独占化するっていうところにまで至ったんです。
あ、なるほど。で国営となったけれども、はい、やっぱりその決まった時間に買いに行くのって大変ですよね。
そうですね、朝10時から夕方の6時でもうお店が閉まってしまうんです。で土曜日は、十数年前までは休みだったんだけど、最近はもう朝3、4時間ぐらい開けてくれるようになったんですけど、だから、大晦日の日とか、はい、あのお酒買いに行ったんですけど、もうすごいレジは全部空いてたんですよ。7、8個あったんかな。でももうすごい長蛇の列で、はい、お店の端から端までも各レジにすごい列でみんな並んで買いに行ってました。
じゃあもう週末何かパーティー開きたいっていう場合はもうかなりため買いしないとですよね。
そうですね、前からもう計画を練って、金曜日に行ったらもうかなりもう列も長いので、はい、週の間にちょっと行くとか、土曜日に行ったらもうその列が長いっていうのは一応頭に入れといて。
あの実際スウェーデンの方々っていうのはかなり強めのね蒸留酒とおっしゃってましたけども、お酒を飲まれる方が多いんですか？
そうですね、あのザリガニパーティーとか、ザリガニこっち食べるんですね夏、はい、でそれザリガニ食べる時にはやっぱりそのきついお酒を一緒に飲みながらっていうのがもうあのつきものなんです。あのお腹を洗浄するためなのか何かわからないけど、あの、そういうのがあるので、あと下司祭の時もかなりきついお酒をもうあの一気でもう歌いながらみんなで飲むんです。
あの私も以前スウェーデンにあの行った時にですね、はい、なんかお城がバーみたいになっているすごいなんか場所がストックホルムにあったんですけれども、あのそこに行った際にですね、ウォッカだったかジンだったかもうショットで何杯も飲まされた記憶がありまして。
そうですよね、
もう皆さん
もう飲む時は、ね、飲みますね。
ものすごいペースが速くてちょっと驚いたんですけれども。
そうですね、でもその分あの平日とかあのお昼とかはもう飲まないように、あと飲酒運転とかも絶対にすごく厳しいし、そういうところにはだから飲むときは飲む、もうとことんで飲まないときはもうかなりきつく規制されてますね。
まあね、国としては本当に国民のことを思っての規制ということですよね。
そうなんですよね、あの酒税も高くって、あのアルコールとかきつかったらきつい分税金の取り出しの方もきつくなるんです。
なるほど。
だから酒税がすごい高いんですけど、でもであと外食で飲もうと思ったら利率 400% とかいうとんでもない値段で要求されてしまうそうなんです。私も今回あの初めて知ったんですけど、だから外で飲むのすごい高いですけど、でもお酒がいつでも買えないっていう不憫さとか、酒税が高いっていうのもただ単に税金を巻き上げてやろうという国の意地悪心からだけではなく、国が国民の健康を案ずるという熱い思いから生み出されたシステムなんでしょうね。
ありがたいですね。
これからは高い高いと文句ばかり言わずに、お国が提供してくれる思いやりをひしと感じながら、ありがたくお酒をいただきたいと思います。
そうですね、ちょっと今度スウェーデンに行くときはその辺もちょっとチェックしてみようかなと思います。
そうですね、
おばさん今日は貴重なレポートどうもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
今日のフラワーズネットワーク、スウェーデンにお住まいのフラワーレポーター本間グラン千恵さんにお話を伺いました。